御神君。一つ、神信心して御影のあるを不思議とは言うまじきものぞ。私どもは日々天地の大不思議の中に生活させていただいております。夏があり、冬があり、昼があり、夜があり、天地の中にあることすべてが私どものためにある大不思議であります。今日熊谷さんが昨日今日のことをお届けしておられます。ある人に電話をかけようと思うと向こうからかかってきます。バスに乗り遅れたと思うと便乗させていただく車が来ます。車に乗ると雨が降り出しました。こちらに着かせていただきましたら雨は上がっております。毎日のことながら神様は私一人のために動いてくださってあるかのように、一部一人の間違いのないお働きの中にあることがもったいないと言われるのです。信心させていただくとこういうおかげを体験させていただきます。こういうおかげを小不思議だと思います。ここのおかげを受けぬと大不思議が実感としてわかりません。大不思議と小不思議とおっしゃっておられます。その小不思議をいただかないと大不思議がわからない。その大不思議とはどういうことかと。天地の中にあることすべてが私どものためにある大不思議であります。天地の中にあるすべてのこと。まあ、普通で言うなら、お照らし、日のお照らしをいただいている。太陽のお照らし。太陽のお恵みというのでしょうか。また空気がある、お水がある、いわゆるそういう一切合切の何と言いましょうかね、それがそれを通して神様が何を私どもに働きかけておられるのか、まあ、おそらく師匠がおっしゃられたいのはその一切合切を通して私どもの心を育てようとしておられるのだ。神様が大不思議、一切合切を、まあ英語で言えばそのプロバイドするというのでしょうか、一切合切を神様が私どもに与えてくださる。そしてそのことによって人間氏子を育てようとしておられる。人間氏子の心を育てる。なぜ心を育てるのか。それは人間氏子に真実の助かりをいただいてもらいたいからだということになるわけですけれども、その真実の助かりを得る、与えることのために本当は一切合切があっている、その大不思議というものが起こっている。ところがいきなり三八その大きなことを大不思議と言ってもわからない、なかなか実感としてわからない。そこにいわゆる小不思議、まあこれはどちらかというとこのミニご理解にありますように、私どもの日常生活において、まあ都合のいいことが起こってくるというわけですね。それこそ電話をかけようと思うと向こうからかかってくる。またそのバスなら乗り遅れたら、その次に、まあ、車に便乗させてくださる人がその後から、そのバスの後から来ておった。でまあ乗ったら雨が降り出した、降りたらその雨が上がっておったといったような、まあこういうことなどは私どもにとって、個人にとって大変都合の良いことですね。好都合なことですね。いかにも神様が私どもを守っておられるというのでしょうかね。私どもの都合のよいように計らってくださってあるというものを実感させていただくお働きですね。いわゆるおかげというものでしょうかね。普通で言われるところのおかげと言われるようなものだと思いますね。この そういういわゆるおかげというものを感じて初めてもっと大きな神様の願い、これは私どもの小欲というのでしょうか、私利私欲、我情我欲、そういう小欲を満たしてくださる、叶えてくださる、そういう神様のお働きに触れながら、なるほど、神様のお働きがあるのだ、神様のお働きをいただいているのだ、なるほど、神様から愛されているのだ、といったようなものを感じる。そこからもう一つ先に、自分の願い事も叶えてくださる神様だ、ならば神様の願いも私どもが聞かせていただこうという気にもなろうというものですね。また師匠のように右と願って左、私どもの願い事が叶わないとき、これは神様の願いがかけられておるのだ、これは神様の願いと私の願いとが一致していない、だから私の願いが成就しないのだと、神様の願われることを私どもも願うようになる、いわば神様の向いておられる方向と私どもが向こうとしている方向が一つになる、同じになる、そうすれば神様の願いと同じ願いを私どもが持つならば、叶わぬことはないというようなことにもなるのでしょうね。というような神様の大きな願い、私ども人間氏子にかけられる真実の願いというのでしょうか、大きな願いというのでしょうか、人間氏子に真実助かってほしいという、その真実助かるというおかげを授けたいがために、その手前であるところの小欲を満たす小天地的なおかげというのでしょうか、小不思議というのでしょうか、そういうものを体験する必要がやっぱりあるわけですね。そういう小不思議という、師匠がここでおっしゃっておられる小不思議というようなものを体験していかなければ、なかなかその神様の大不思議、神様の大願というものに心が気づきませんね。不思議なことがあるものですね。昨日いただきましたその負い目ですね、アパートですかのドアを鍵をかけて出たと、そして確かめたと、ノブを右に回したと、確かに鍵がかかっている、ああ間違いなく鍵がかかっていると確認できたと、ところがそのノブを左に回したと、そしたらその鍵がカチッと開いたと、まあ鍵がかかっていない状態になったわけです。ノブを右に回せば確かに鍵をかかったのが効いているけれども、左に回せばそのノブが回せば鍵が、まあ、解除されてしまうというわけですね。そういう負い目をいただいて、あ、これは左回しになれば道が開けるな、心が開けるなというものを感じさせていただき、あ、これは神様が左巻き左回りの信心でいけとおっしゃっておられるのだなと感じさせていただいた。そういえば師匠がそれこそ蚊取り線香のお知らせを持って、煩わしいものが蚊取り線香を焚くと落ちると、蚊取り線香は左回りだと、だからバカとアホの信心でいけば煩わしいものも落ちてくるのだというご理解をしてくださってあった。そしてまた師匠のお姿そのものを身近に見させていただくと、そこから感じさせていただくものは、師匠大坪宗一郎氏を一言で表現するならば、なんとまあバカのようなアホのような人であろうかというこの一言で、これは私の場合ですけれども、 私が表現するとするならば、まあ師匠はなんとまあバカのようなアホのような人であろうか、人であったとでも言うのでしょうかね、そう表現することができる、できたと、まあ、私ならそう表現させていただくだろうということを昨日お話しさせていただきましたが、まさにそうなのですね。師匠がその後お話が何かあったなと思って聞かせていただいておりましたら、いわゆる師匠がおかげをいただいておられるというのでしょうかね。それは例えばもし師匠が、師匠に家蔵財産があるとするならば、それはどうして家蔵財産というものが師匠がまあ持つことを許されているのか。それはすなわち師匠が自らにのしをかけておられるからだと。のしですね、いわゆる全身全霊にのしをかけて、まあのしをかけるということはのしをかけて立てまつるということですね。まあある意味のしをかけて自分自身に全身全霊にのしをかけて神様に差し出すということでありましょうね。神様に立てまつる、自分自身を神様にお供えしておられる姿だというのですね。そこに神様が官能を増しまして、それこそ家蔵財産をもまあ持たせてくださっている、預けてくださっているということでしょうかね。いわばもうその全身全霊にのしをかけておられるわけですから、もし神様がその家蔵財産をいつでもくれと言われたらいつでも差し出すという、その自分のもの、たとえ家蔵財産があるように、旗から見て家蔵財産を持っておられるように見えるけれども、ご自身としては何一つとして自分のものはない。そのどんなに豪華なというのでしょうか、金殿玉楼といいますかね、そういうところに住まわせていただいておったにしても、それは自分のものではない、神様の御物だというものがもう全身全霊の中に行き渡っておられるというのでしょうかね。もうまさに表現するとすれば、それこそ全身全霊にのしをかけて神様に奉っておられる、全身全霊をですね。ですからもうどんなにいいものを身につけておられたとしても、それは自分のものではない、神様が差し出せと言われたらいつでも差し出すという心意気ですか、覚悟を持っておられるということですね。それこそ御用ということにおいても、自分の身がきついからとか苦しいからとか、そういうことで御用を休まれるというようなことはない。神様が御用をせろと言われたら、いかに苦しかろうと身がきつかろうと、苦しなんですかね、身を神様にお供えしておられる、身をその身を、そしてその心を神様にお供えしておられる、その姿だと。そこに神様が、それこそ旗から見れば家蔵財産を持っておるかのようなお働きをくださってあるのだということでしたね。そしてそのまあ根底をなすものというのでしょうか、どうしたらそういう自分になれるのか、そういう心が育ってきたのか、それを例えば一言で表現するならば、それこそバカとアホだと。そのバカとアホになることに徹するというのでしょうかね。師匠はそこで蚊取り線香ですけれども、蚊取り線香のお知らせはただ左巻きというだけではないと。左巻きバカになればよいというだけではない。そこに火がついている、 その火がついた蚊取り線香でなければならないのだと。熱というわけですね。それこそ蚊取り線香を紙に当てます。紙に当てても向こうに通すことはできません。ところが蚊取り線香に火がついていたら、その火のついた先を紙に当てますと向こう側に貫くことができます。蚊取り線香だけではダメなのですね。その蚊取り線香に火がついている、ここがミソですね。火がついているからこそ神の裏表を貫く、通すことができる。いわば神様のお心に通うこともできるということになりましょうかね。火がつく、信心に火がつく、バカとアホに火がつく。そのただ普通でいうところのバカだアホだというだけではダメだと。むしろそのバカとアホに火がついたバカとアホでなければならないというほどしのことなのですね。ですからある意味信心の稽古というのはバカになる稽古だとも言えるように思いますね。成り行きが起こってくる、ついついこれが本当だあれが本当だという常識観念が出る、いやそんなバカなことはとてもできないと言いますね。そういう成り行きが来るものです。ですからそこでいわゆる利口門になろうとしますね。まあなろうとまではせずとも利口下が出るというのでしょうかね。賢さが出るというのでしょうか。そんなことは、そんなバカなことはできないよとついつい言いますね。そこをバカになる。ですから成り行きを一つを尊ぶと言いましても、やはりバカにならなければ尊ぶことができない。こっちの方が本当だよ、こうすることが本当だよ、こうすればいいよ、ああすればいいよとついつい自分の本当と思うことを押し付けてしまう。バカになっていないからですね。バカになれないから成り行きを尊べない、どれの心にもなれない、賢くなる。まあ普通の世の中では賢くなることを教えられますからね。人より賢くなることを教えられる。しかしこのお道では 人よりバカになることを教える、稽古をするということなのですね。しかも今日いただきます、そのバカになるということのもう一つのバカを教えていただいたように思うのですが、それはまさに師匠の教えてくださる蚊取り線香に火がついた蚊取り線香ということにも匹敵するような、まあ匹敵というとあまりですけれども、それに一歩でも近づくことができるというようなことではないかと思いますが、昔漫画本で読んだことがありますが、空手バカ一代というのがありましたね。そういう何々バカというのがありますね。まあ今風に言えばオタクというのでしょうか。まあもうオタクという言葉も古いのでしょうかね。いわゆる何々バカ、釣りバカ西とかいうのもありましたかね。いわゆる釣り三昧だと。その釣り三昧、空手三昧、新人三昧というのでしょうかね。いわゆる釣りバカであったり、空手バカであったり、何々バカであったりというような、そのバカです。いわば新人バカになれということですね。新人バカ、新人三昧ということでしょうかね。何事も新人でいただく、そういう新人バカになれという。そしてその新人バカの内容はというと、バカたアホで道を開けと言われる、それこそバカになる稽古だということになるわけですね。そのやはり新人バカになりませんと、その新人バカになった人が、それこそ新人への情熱、いわ別の言葉で言えば新人への情熱ということにもなりましょうし、釣りへの情熱、空手への情熱、新人への情熱、熱です。 熱という熱です。それが蚊取り線香に火をつけた状態ではないでしょうかね。その二つの馬鹿がいるというわけです。そしてその師匠大坪宗一郎氏の場合はその二つの馬鹿を身につけておられた、身につけようと稽古をしておられたということではないでしょうかね。そういう稽古の中に初めて大不思議ということも分かるようになるのではないでしょうかね。小不思議を分からせていただき、さらに私どもがバカになろう、そしてまた新人バカになろうという精進を積み重ねていく中に、神様の大不思議にもそれこそ触れることができるようになるということではないでしょうかね。まずは新人の稽古とはバカになる稽古だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。